武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
まずは動機から語っていきたいと思います。去年のことであります、2021年初夏の頃、コロナパンデミック、そのコロナに続くニュースは東京オリンピックで大騒ぎになった。2021年初夏の頃、気の滅入る日々でございました。そこらあたりの出来事でございました、はい、ある日光のような出来事がテレビで伝えられていた、
はい、
それがアルツハイマーの治療法が日本とアメリカの薬品メーカーによってついに発見されたという、
覚えてる？ありましたね。え、薬できるんだと思いましたもん。
私はもう個人的にはこれ大ニュースだと思いました、はい、アルツハイマーと申しますのはもう治療法を未解決病でありましてですね、なんと2021年、全世界で皆さん3500万人の人が苦しんでるんですよ、この病に。私もこのアルツハイマーの域内に入っている世代でありまして、女房からも気をつけようという声をかけられております。またご近所にではございますけども、自宅を忘れた方がおられまして、
はい、
もう本当にお気の毒でございまして、引っ越していかれましたけどもね、施設に引っ越していかれましたが、もうなんか見てるとお気の毒でね、またふるさと福岡に帰りますと、同級生の口から母に会いに行ったら、母からお宅誰と言われたという落ち込み、友人の話を聞いたりしておりますし、またこれはテレビのドキュメンタリーだったんでありますけども、嫁に向かって、義理の娘に向かって、お前は泥棒かってつかみかかる母親というドキュメンタリーを見たことがあります、
はい、
これは切実でございまして、老いの末路の闇に潜む人生、人間の最後の舞台を台無しの悲劇に落とし込む病、
はい、
私そのアルツハイマー治療法、もっと詳しく知りたいと思ったんでございますけども、報道番組やコロナとオリンピックのスキャンダルに忙しくて、テーマ曲を作った人が子供の頃新章の子をいじめたという過去が見つかったり、オリンピック開会式の演出の人がナチスの虐殺をコントを昔やってたということで解任っていう、
はい、
バッハさんあたりが話題になったのもこの頃でございました。私はそれよりもアルツハイマーの治療薬の方が知りたかったんでございますが、
はい、
ないんですね、報道が後、
はあ、確かにそうですね、その後どうなったかっていう
全く言わないね、はあ、月に1回でもいいからやってくださいよ、なんか。
そうですね、
うん、そんなことを武田が思っていた時に、三軒茶屋の伝えで見つけたのがこの一冊、
はい、
アルツハイマー征服、下山進さん、角川書店。分厚いんだ、これが。これがね、
分厚いっていうの
は、もうカナには言うね、はっきり、うん、読み出したんですが半分理解できない。
あ、そんな難しいんですか。
もうね、薬理、薬の理屈の本でありまして、 あの亀のマークの化学式の構造式がポンポン出てくるんであります、
はい、
こことここが変わったとか、こことここを入れ替えたとか、分かるわけがねえよ。エッチとツーしか覚えなかった私でありますからね、エッチとツーとオーだ覚えたのは、そんなもんもう難しくて、
はい、
ただ構造式を全部どけると、このアルツハイマーを完治させるために壮絶な薬理、薬を求めてのメーカーの奮闘があった、うん、その物語、そのアルツハイマー根治を目指す医学研究者たちのストーリーは、薬理を求めてさまよう薬師たち、薬師如来の原型となる薬師たち、そしてギリシャ神話のアスクレピオスたちのルポルタージュがこの一冊ではないか、
はい、
自分で何て言ってるのかほとんど分からずに言っておりますけども、はい、とにかく薬を作る創薬って大変なんだね。
まあそうだとは思っていましたけど、
ワクチンの大騒ぎですけども、薬の理屈ってな大変で、そのアルツハイマーの特効薬らしきもののスタートラインに立ったぞっていう、その本を読むのに1ヶ月かかりましたから。はい。そしてこれね、本の書き手、作家さんがね、うまいのよ、展開の仕方が。下山進さんって方が。ですから話がかなり込み入ってしまいますけども、皆さんそこはちょっともう 勘弁してついてきてくださいね。はい、分からないところは分からないで諦めちゃってください。
はい、
こんな物語からこの一冊は始まります。陽子の様子がおかしい。陽子の様子がおかしくねえか。青森のリンゴ農家の主人の嘆きからこの薬の物語は始まります。働き者で長身美人の40歳の主婦。その陽子さんが洗濯物をタンスにしまうときに整理整頓ができなくなった。
え、40歳？
40歳です。
若いのに。
そして次々に買ってくるんです、下着を。その次に困ったのが春先の作業で、リンゴを大きくする選別作業で残すべきリンゴの葉っぱをちぎってしまうんですね。その時に身内の人から、養護、もしかしたら薪が来たんでねえかい？薪という地元の人の言う病が40歳の働き者の主婦を襲っているのではないだろうか。なぜかと言いますと、陽子さんの家系は父、母、兄、妹も含めるとこの病が中年期に起きるという。まあ、ズバリ申しますとアルツハイマー。それに陽子さんがかかってしまったということで、1975年弘前大学医学部にこの陽子さんが連れて行かれるという、そこから物語が始まりまして、壮絶なアルツハイマーとの戦いが訪れるわけでございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
東北のリンゴ農家の主婦、40歳の主婦だった陽子さんに薪が来た、アルツハイマーではないかということで、1975年弘前大学医学部へ入院。50歳で歩行困難、54歳で食事が取れず、1993年誤嚥性肺炎に、62歳で逝去、お亡くなりになっておられます。陽子さんの泣き殻は倦怠ということで、すぐに陽子さんの大脳、その病気アルツハイマーを発症した脳にメスが入ります。なんと驚くながら、陽子さんの大脳は 680g に痩せていた。通常ならば1350、これが大脳の重さなんですが、半分に痩せるんです。そして電子顕微鏡、これで神経細胞に詰まった黒い人玉のような塊が発見されます。これ本当にね、見るとわかるけど、真っ黒い人玉みたい。これが神経繊維の中にいくつもいくつも浮かんでいるんでありますね。はい、ドイツの発見者である研究者の名を取って、アルツハイマーという名前が付けられ、その病のことはアルツハイマー病となったわけであります。神経原繊維変化と呼ばれまして、黒い人玉はアミロイドベータと呼ばれます。
はい、
陽子さんの場合は一族の遺伝であり、その遺伝を受け継げば発症率 100% 若年性アルツハイマーとなるという。日本では痴呆症とか、あるいは世俗ではボケと呼ばれておりましたけども、若年性というのは本当に悲劇度が多幸ございまして、自分を忘れていくという、しかも治療法がないんであります。で、脳の繊維の中に詰まっているアミロイド β を減らすには、神経伝達物質のアセチルコリン。これを濃くすること。アセチルコリンがいっぱいありますといいんでありますね。このアセチルコリンを増やしたいなと思いますと、このアセチルコリンができることを抑えている酵素のタクリン、これを外すんでございますが、このタクリンは、これはその外したらそのアセチルコリンができるんですけども、タクリンを外してしまいますと肝臓が悪くなるという。
ああ、そうなんだ。
大変ですね。しかも投薬は1日に5回から6回で、患者はアルツハイマーと戦う代わりに肝臓をどんどんこう痛めていくという症状に陥るわけでありますね。
はい。
で、この病に薬を作ろうと乗り出したメーカーが、皆様よくご存知、エーザイでございます。やっぱり自分たちで薬作るのが、薬師如来の化身の俺たちの仕事だっつって、創薬、薬を作ることに乗り出すわけであります。そしてなんとこのエーザイは、難病と言われます。 アルツハイマーに挑んでいくという。中でも熱心だったのが杉本八郎さんというエーザイの社員の方でございまして、彼のお母さんは脳梗塞から認知症を患っていきまして、杉本はエーザイの創薬部門におりまして、必死になって薬を探す。まずはアセチルコリンを増やしてくれる薬を探す。アセチルコリンがあるでしょ、
はい、
この化学式の構造から一つずつ分子を切り離して違う分子をくっつけて埋めていくんだって、
うん、
ところがその過程で一個分子のくっつけ方を間違うとそれが農薬になるんだって。
うわー、なんか難しいなー、何やっても
かな。困ったことに一つ間違えたら、そのくっつける分子を一つ間違えたら農薬だったらいいんだけど、サリンができるんだって、創薬ってのは難しいんですね。創薬というのはいかに危険か大変か。脳血管を広げる薬のためだけに使ったお金が8億円なんだって。大変なんだな。アルツハイマー治療薬というのはヒマラヤのような遥かな山目指して足で登っていくような研究、それが必要なんですって。人々は様々なルートから取り付き、アルツハイマー治療薬を目指して登っていくという。で、ここにまた別の人が現れます。田平武さんという、九州大学から国立武蔵療養所神経センターにいて、1987年、弘前大学に遺伝子から研究する研究者を知り、これに学ぼうとした。で、田平さんは若年性アルツハイマーを遺伝とする弘前大学の研究と連動して、オランダ、イギリスでも同じ家族性アルツハイマーを研究している研究チームと力を合わせる、
はい、
染色体に絡む病なんですって。若年性アルツハイマーっていうのは、これもよくわかんねえよ。とにかくでもメモしたことだけご報告するね。1992年、この点で14番目染色体遺伝子が正体ではないだろうかということで染色体を探す。1995年 S182 遺伝子こそが欠損と突然変異ということで発見されて、ここだということで研究が始まる。これに力を得てエーザイは薬を作り出すんですよ、
はい、
エーザイ偉い。でもね、道はまだ麓なんであります。遥かなる創薬の道、明日からも辿ってみたいと思います。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
アルツハイマーの治療薬を懸命に探す人々の物語であります。大変感動したもんですからね、
はい、
頑張って続けたいと思います。アルツハイマーを引き起こす遺伝子までは突き止めたんでございますが、残酷なことに正体は分かっていても治療法はないという、うん、残酷なもんですね。治療薬についてはアセチルコリンから薬の開発を急ぎ、1991年治験投与が行われた。治験なんていう言葉はもう皆さんコロナでよくご存知ですよね、
はい、
これは希望の人に集まってもらって薬をテストするわけであります。プラセボ、偽薬、それから1ミリグラム、2ミリグラム、安全性を確認しつつ10ミリグラムまで投与の段階はあるんでありますが、まず大事なことはプラセボ、偽物と1ミリグラムに明らかに効果の差がないと、2ミリグラムまではやらせてくれるんですが、10ミリの投与はストップさせられるんです。わかるよね。今も懸命に、薬理、コロナに対しての研究が続いてるわけですけど、いかに大変かね。ところが、しみじみ思うけど、外国というか、友達持ってないとダメね。
はい、
突然、なんか、小学校の反省会みたいになりましたが、うん、エーザイというのは、アメリカに研究室を持っていた。で、その、研究者も、エーザイの社員はアメリカにおいてはアメリカ人なんですよ、
うん、
で、エーザイは薬作りに対してはファイザー、
うん、
ジョンソン&ジョンソンに対抗できて市場に切り込む力をつけたいということで、高いお金で研究者を持ってたわけであります。 日本での行き詰まりをアメリカ臨床チームは、これ面白いですね、薬事法が違うんで、プラセボと1ミリグラムで効果がないと次に進めないじゃない、はい、ところがアメリカってな、冒険の国なんだね。アメリカでも当然ながら、プラセボと2ミリグラムから始まるんですけども、アメリカ臨床チームは、日本での行き詰まりを打開するために、特別チームで2じゃないん。5から始めたんだって。5ミリグラムから10ミリグラムにいきなり上げてるんだって。
結構乱暴ですね。
つまりアメリカってちょっと薬事が細やかじゃないのよ。日本はね、細やかっていうよりも、はい、痛い目に何度も薬事ではあって被害者出してるんですよ。それでやっぱり国民がものすごく関心高いし、うん、それで敏感になってるんですけども、このアメリカに研究室を持ってて5から10ミリグラムの薬の投与を始められたっていうのがエーザイを励ますんでありますね、はい、これあのアメリカでやるんですが、こういうとこエーザイ偉いな、かな思わない、治験の人にはその薬実験してるでしょとね、治験が終了した後も薬に無料であげ続けたんだって。プラセボの人に悪いじゃない、うん、効かない治療薬を打たれたり飲まされたりするわけですから、うん、でアメリカで48週投与の治験が行われたが、効果がなかなか見られないと、うん、48週続けても、
はい、
これあのエーザイの人なんでありますが、ロジャーズはこれは治験中止かなと思ったんですって。でね、かな、これがね、薬の本当の難しさね。これ治験の結果が数字としてさっぱり上がってこないんですが、このエーザイのロジャーさんがある日のこと、治験はもう中止になった。ところがそのロジャーさんを訪ねて、あの年を取ったご夫婦が使ってた薬くださいって、うん、ロジャーさんがあれは効かないんでやめましたって言ったら、その旦那さんの方が、60歳の奥さんがアルツハイマーなんだけど、トレーラーハウスに住んで週をさまよいながら命が終わるという、なんかこうアメリカ巡礼みたいな、アメリカ砂の器みたいなご夫婦が、それがエーザイのその薬を飲むと旦那の名前を呼んだんだって。顔を見て両頬を撫でたんだって。この老夫婦は聞くって言い張るんだって、うん、泣きながらそう訴える老人を見て、ロジャーさんは東京の内藤社長にすぐ連絡、効果あるって言っちゃう。問題は何だ、量が少ないんだ、もっと飲ませれば薬として完成する、それが私たちの務めなんだと、エーザイの内藤社長に直訴するわけでありますな、はい、1993年12月アメリカで日本に先駆け、日本許されませんから、臨床第3の治験スタート。投与患者は5ミリ10ミリを12週から24週に分けて投与実験。しかしここなんだ、問題はアルツハイマーにはものすごい難しいところがあるんだ。有効無効をテストする科学的な客観的テストが確立されてないんだよ。
はい。
これどういう意味かわかる？
よくわかります。
これね、アルツハイマーが回復してるかどうかっていうのをペーパーテストで記憶を調べるんですけども、
はい、
医師ではもうとても無理で、テスト専門にやってくれる臨床心理士の数が足りないんで、はい、このアルツハイマーの認定の難しさは、これ本当にエーザイのテストであったらしいんだけど、プラセボが一番いい成績を出したりするんだって。この辺が難しいんだよな。で、エーザイの現場で囁かれたのは、医者を信用するな。現場の医師にはかな、ムラがあるのよ。この続きまた明日のマナチャの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
アルツハイマー、若年性ではもちろんありますが、だんだんだんだん脳機能が、記憶とかそういうものが衰えていって、自分が誰だかわからない、日常生活も忘れてしまうというような気の滅入る病でありますね、アルツハイマーっていうのはね。で、 これを医療の現場と手を携えて研究するっていうのがエーザイの研究員にとっては一番の難問だった。なぜかというと、日常生活を思い出したとかそういうテストがあるんですけど、個人的見解が入るんですよ。旦那さんの顔を覚えてますかっていうと、旦那さんが大丈夫だよねって言うとコクンとうなずく、あ、大丈夫だって丸つけちゃうと科学的な根拠がなくなる。わかるだろこれ。
そっか。
だから客観性がものすごくアルツハイマーってわかりにくいのよ。それと日本独自の医療があるんですよ。なぜかというと、日本の医療は医師患者の関係があまりにも強く、影響が治験に出やすい。良い先生のお薬はプラスセボでも効くんだって。
あ、なんかわかる気がする。
わかる気するよな。医師の持っているイメージで分かれてしまう、特に日本の医療の特殊な点でありますけども、患者の方に幻想がある、一番いいお医者様は赤ひげ、三船敏郎を演じた赤ひげ、断固たる物言いの治らぬ病はない、人間の病は無知だ、なんかこう高尚なことを言ったりなんかすると偉い先生だから、ついすぐ聞いちゃう。これはなんでかというと、お医者さん幻想が日本人すごい。だから赤ひげ幻想、そしてもう一つ人幻想、
それ
すごい薬を持ってる。
ドラマの人ですか。
そうです。
はい、
先生ペニシリンでございますか、っていうね、ああいうなんかブラックジャック神話、ね、金さえ出せばどんな人でも治すでっていうような、そんなのがいるんじゃないかと輪にかけて、ドクター X、 大門道人幻想、道子幻想、
これ今すべて哲也さんの世界に入ってますね。
いや絶対あるって。なんか割とこう神秘化した先生、
確かに、はい、
ね、
はい、
ね、なんかお医者さんをすごく神秘的なパワーを持った人と、だって普通そんな言い方がどこにあるんだ、腕の悪い人はヤブ医者って言うんだよ。
そうですね。
つまりその神秘的な先生とまあまあの先生を色分けするんだよ、これはやっぱりね、医療に関して科学的に正確であるっていうよりも感情で寄り添うっていう面が、俺もそうだもん、心臓手術するときに俺は自分の心臓を開けてくれる先生の顔を見て、あ、もうこの人だったらいいやと思ったもん、いい人だったから、わかるじゃん、そんな口の聞き方で、言葉の選び方とかで、それから感情的になるならないで、
ね、わかります。あとちゃんとこっちの目を見てるか見てないかとか、
そう
判断します
ね、言葉の選び方で。大体お医者様って申し訳ございません、わかるんですよ、日本の知見がこの手のことでゴタゴタゴタゴタしているうちに、アメリカチームはどんどんその薬の濃度を上げていくわけです。この辺日米差があることを皆さん覚えておきましょうね、日本では2ミリグラムでストップしたんですが、アメリカは5ミリから10ミリに行っちゃったんですよ。10ミリまで行ったらプラスセボを圧倒する改善の優位さがテストで出たんです。
ほう。
で、この薬を飲むと認知症に対して改善、あるいは進行が抑えられるという明らかな結果が出た。これでエーザイ本社は万歳。12週より24週、さらにいい結果を得たということで、エーザイは日本よりもアメリカでこの新薬の発売を決心したんであります。日本に持ってくると大変ながら、アメリカから世界にこれを売ると、このため力を貸してくれたのがファイザーなんです。俺これから割とねファイザー好きになったのよ、確かに旨味の一部はファイザーが持っていくんですけども、ファイザーの協力は圧倒的だったそうで、アルツハイマーの薬だったら我らファイザーにも売らしてくれということで、エーザイの在米営業所員、薬を病院に売り込みに行く人、エーザイでは72人しかいない。
あ、少ないんですね、
ファイザーなんと驚くなる、1500人いるっていう、薬を売るセールスマンだけで、
そうなんだ、
しかもファイザーしっかりしてんだな、副作用等々の報告は全部 エーザイにまんま渡し、この副作用あるないかとかその後の反応に関してエビデンスを得られるっていうのは薬品メーカーとしてはでかいんですよね、
はい、
ということでお薬は A、毒、普通でも販売となりまして、たちまち注目の薬となりまして、治療薬アリセプト、これがアルツハイマーの治療薬として出たわけであります、
はい、
1997年2月アトランタの大会に出たエーザイの杉本さん、ここで万雷の拍手を浴びたという、創薬というのは人々から感謝されるんですな。でもこれまだ進行をやや遅らせるという薬なんで、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
1997年2月アトランタでのことであります。アルツハイマーの治療薬アリセプトがエーザイから発売になりまして、この時に杉本八郎さんというエーザイ代表の方が行きますとスタンディングオベーションで迎えられたという。アリセプトは歓迎されまして全世界100カ国で承認、エーザイの売り上げ1000億円、
はい、
1998年の売り上げが2816億、そして2002年には売り上げ4666億円。
ほう、
創薬ってのはもうすごいんだね。
待って、じゃあもうその薬は、うん、もう世の中に出回ってる、
出回ってる
ってことですか。
出回ってる。でもこれ進行をやや遅らせるという薬なんで、かな、こっからなんだよ、この人たちのすごいのは、
はい、
エーザイはそれを良しとしなかったんだ、
うん、
その純液の全てを注ぎ込んでそれ以上の根本治療薬アルツハイマーを抑えるんじゃなくて、うん、アルツハイマーを治すっていう薬を作らで置くものかっていう、
はい、
その気持ちになったんで、いくら儲かってもちっとも嬉しくない。
あ、すごいな、
すごいな。だから大変なんだな、皆さん。今ワクチンね、あれですけど感謝しましょうね、
はい、
あのファイザーとかね、ジョンソン&ジョンソンもそうですけど、みんな頑張ってんじゃないですか。そう思いますよ、
はい、
残酷なアルツハイマーの病理はどうなってるのか、これが問題になる。根本から治そうとすると、うん、これはアミロイドカスケードセオリーと言いまして、こうアミロイドが凍りついていくんです。袋田の滝、
はい、
流れてっちゃう、
うん、
だんだん寒くなってきて、
はい、
冬になると滝全体が凍っちゃう、
はい、
ああいう状態がアルツハイマーなんだよ。
イメージはなんとなく、
そういう豪病なんでありますね、
はい。
で、健康な人はどうかというと、細胞膜に APP という酵素を持ち、滝、これが凍りつかないように、そこが凍りつきそうだったら温めちゃうんです。ところが、生まれつき APP を持たない人がいて、これこそがアルツハイマー遺伝子なんですよ。ならば、一番最初に凍りつくところを抜けば、凍らない。
うんうんうんうん、
そうすると、アルツハイマーは治るんじゃないかっていう。これすごいよね。別の人の登場であります。アメリカデニスセルコの会社のディールさん、シュンクさんという方です。この1枚目を抜くという、
はい、
だけど体の構造はなかなか複雑でして、この1枚目をこう抜くというこのその手段が他の体のバランスと含めて難しいらしいのよ。
はい、
説明するのやめた、
俺も読んでてよ、難しいんですね、
うん、よくわかんねえんだ、
はい、
その1枚を抜く方法を考えると体の内臓のどっかにまた障害が出るらしいんですよ、
はい、
これちょっと読んでみますかね。ネズミでの実験ですが、ネズミがアミロイド β1 年打たれ続けた、これあれになるよ、アルツハイマーになるようにね。で、あ、この辺もよくわかんねえや、全部すっ飛ばして分かりやすく、
はい、
アミロイド β っていう詰まりのあるでしょ、う
ん、はい、
詰まりの原因、そこの部分を食う免疫細胞があるんだって体の中に、
人間みんな持ってる、
はい、だから アルツハイマーにならずにっているじゃん、
はい、
そういう人はそれが生き生きと動いて詰まる1枚目を食っちゃうんだ、
はい、
そういうものがあるっていう大発見がアメリカで発見されるわけ、
はい、
まあ余談ではございますが、武漢から発生したコロナウイルスでございますが、パンデミックで思い知るんですけども、ワクチンというのは実に頼もしいんですね。あのアメリカデニス・セルコのシュンクさんという方、同じ発想なんです。コロナとワクチンを作ろう、遺伝性のアルツハイマーの病理を持った人は分かるわけじゃん、うんうんうん、家計を見れば、うん、そういう人たちは40歳になる前にワクチン打っちゃう、
予防からってことです
か。そうそうそう、アルツハイマーを予防するっていう、うん、でも免疫反応を呼び起こす物質を呼び出すのが難しい、これアジュバンドって呼ばれるらしいんですけど、で、はい、ネズミの場合は良いが、全ての人に安全に免疫反応を起動しなければならない、全ての人に、これが難しいよな、
うん、
ここにまた別の人、アメリカ医療ベンチャーのリサ・マッコンローグさんという方がいて、ライリンバーグさんを誘ってアジュバンドという免疫反応をこう呼び起こす物質を作ろうということになった、はい、一生懸命彼女頑張るんだよ、これ女性の方なんですよ、はい、アルツハイマーワクチンが完成、そのことを夢見て懸命にという、2001年375名の治験参加者に対して秋10月治験スタート、ところがスタートしたチューリッヒ大学の30名の参加者の中から4人が頭痛、嘔吐、重度は錯乱、気絶が出た。難しいんだね、
副反応が出ちゃったんだ、
うん、だから免疫機能の暴走というのがあるんで、これがまたという、エーザイを含めてアルツハイマー征服に向かってたくさんの研究者が研究を始めた、ここまでにしておきましょうかね、
はい、
ちょっと理屈ややこしいんで飛び抜かしつつになりますが、素晴らしいドラマ創薬の物語でございまして、この続きまた来週のまな板の上で。